新年明けましておめでとうございます。今日快晴になりましたね。新潟と山形は積雪が2メートルとニュースが報じていましたけれども、私の弟が帯広にいるんですが、電話をしましたら、雪が降っていないと言ってました。それぞれの場所によって随分違いがあるんだなと思いますけれども、東京は、今朝は本当に快晴で、もうコロナのことなんかもすっかり忘れてしまいそうな素晴らしい天気がですね与えられました。主にある主の年2021年今日から始まってきます。昨年から引き続いて新型コロナウイルスのですね感染拡大の中、新年のスタートとなりました。今年はどういう年になるんだろうか、想像がつかないんですけれども、でも確かに言えることは、主の恵みは変わらないということですね。主の恵みはいつも豊かに十分にあるということであります。ですから恐れることはないわけですね。本当に主に希望を持って新しい年をスタートしたいと思います。2021年に主の大いなる祝福がありますように、お一人お一人にありますように、またご家族にありますようにとお祈りをいたします。でこの2021年のためにですね、神様はどんな御言葉を与えてくださるんだろうかとしばらくお祈りをしておりました。そして祈りのうちに第二コリントの12章9節と10節が示されたのであります。今年のですね年間年頭標語は、恵みは十分、キリストのゆえに弱い時にこそ私は強い。恵みは十分、キリストのゆえに弱い時にこそ私は強いというものです。おそらくこの年は恐れや不安、嵐の中を通っていくことになるんだろうなというふうに思います。けれども生ける神である主が、私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃっていてくださる、宣言していてくださる、恵みが足りないことはないとはっきりと宣言してくださっているんですね。ですから私たちはこの御言葉をしっかりと握って励まされ、また強められて、この一年を歩んでいきたいと思います。年末にですね、義理の母、引退した牧師なんですが、浜松に住んでいるんですけども、毎年クリスマスが終わりますと、新年の御言葉は決まりましたかと電話がかかってまいります。今年は、早めに決まっていたのでですね、すぐに答えることができまして、そうしたならばですね、もう2日後には御言葉のしおりが110枚、書かれたものが宅急便で送られてきました。多分1日で書き上げたんだなと思って、すごいなと恐れ入りました。エマオにですね、御言葉のしおりが一人一枚用意されていますので、ぜひですねお帰りの際にお持ちいただきたいと思います。聖書に挟んだり、また見えるところにですねこう貼ったりして、ご活用いただければと思います。今日の元旦礼拝では9節を中心に 私の恵みはあなたに十分であるという説教題でメッセージを取り継がせていただきたいと思います。で、今朝もポイントが3つあります。すみません、今日はちょっと週報と違っているんですけども、あの週報のところですね、あの書き直していただければと思うんですが、第1のポイントは弱さがもたらす祝福です。第1は弱さがもたらす祝福。第2はですね、私の恵みはあなたに十分。そして第3、3つ目が尽きることのない主の恵み。尽きることのない主の恵み。この3つのことを元旦礼拝でお話をさせていただきたいと思います。まず第1です。弱さがもたらす祝福。そうですね、9節をご一緒に、小さな声で読んでみたいと思います。9節をご一緒にお願いします。はい。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ありがとうございます。9節はですね、パウロの願いに対する主イエス様の答えです。パウロの願いというのは8節にあるんですけれども、この使いについて私から去らせてくださるようにと、私は3度主に願いましたとあります。この使いっていうのはですね、もう一節前の7節の、私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使い、サタンの使いが私から去っていくようにと3度パウロは神様に願った、祈ったというんですね。パウロがですね、その12章の前の方を読みますと、あまりにも素晴らしい体験をしたんですよね。パラダイスに生きている間に天国に引き上げられた。でその天国の素晴らしさをですね、全部ではないんでしょうけれども、チラ見っていうんでしょうか、少し味わうことができた。それがあまりにも素晴らしかったっていうんですね。でそれを人々に語っているときに、パウロはちょっと恐れたわけですね。人々が自分を過大評価するんじゃないだろうか。それでですね、高慢にならないように、肉体に一つの棘が与えられたというのであります。肉体の棘ですから痛みがあったと思います。チクチク痛んだのか、ズキズキ痛んだのか、いずれにしましても一時的な痛みではなくて、結構長い時間痛みが続いていた。皆さん痛みって嫌ですよね。私も五十肩でしばらくその痛みが続くっていうことを経験しましたけれども、本当に、肉体的にも応えるし、本当に心もですね、ともすると弱ってきてしまう。でパウロも同じ人間ですから、やっぱり私たちと同じようにこの痛みは嫌だと取り去ってほしい。しかもそれを利用してサタンがですね、私たちのその心をがっかり神様に対する信仰を疑わせようとしてくる。なんとかそのサタンの使いを 私から取り去ってほしいと3度主に願ったというのであります。まあ、誤解がないように申し上げておきますけれども、肉体のトゲというか痛みイコールそのサタンの使いではありません。パウロが何か悪いことをしたからですね、肉体のトゲが与えられたということではないのです。弱さや病気、試練、それらのものがサタンから来ると考えるのは間違いではないかなというふうに思います。まあ、そういうのもあるのかもしれませんが、でも聖書はそうは言ってない。そうではなくて、その痛みをですね、サタンが利用して私たちに疑いを抱かせる。神様ってなんてひどい方なんだろうか、そういうふうにですね、思わせようとしてくる。まあ、ですからパウロはそのサタンの使いを追いやってほしいと、そう願ったわけです。私たちはもう10ヶ月間新型コロナウイルスの感染症という試練の中にいます。直接の痛みはないかもしれませんけど、でも長いですね。早くこの感染症が収束しますように、一日も早く以前の日常が戻りますように、何度願ったことでしょうか。しかし春の第一波が終わらないうちに夏の第二波がやってきて、そして今冬の第三波の真っ只中にいる。もういつまで続くのか、そんな思いが私たちの心にですね、去来いたします。でも確かに言えることは、この災いというのは、試練というのは、神様が何か罰を与えているのではないということですね。私たちに対して意地悪をしているのでもないということです。パウロが何か悪いことをしたから肉体のトゲが与えられたわけではないの。同じように私たちが何か悪いことをしたから、その報いとしてこの試練が来ているということではないのです。もっと深い意味があって、それは弱さの中で神様の恵みをもっとよく体験する、もっと深く知る、そのための試練だ。私たちはそう理解しなければならないと思います。聖書はそのように教えているんですね。弱さの中で神の恵みを体験する、弱さの中でしか体験できない神の恵みがあるということ、それがこの試練の意味だと思います。どんな状況でも主の恵みは十分にある。そのことを私たちが実際のこの試練の中で体験していく、それがですね、この弱さがもたらす祝福であるということ。私たちはこのコロナ禍が早く過ぎ去ってほしい、そう願います。その願いは人間として当然の願いです。でも神様の御心は、私たちはこの試練の中にあって以前知らなかった神様の恵みを知る、体験するということ、それがこの試練の目的だと思います。あらゆる状況に対処する秘訣を私は心得ているとね、 パウロは言いました。キリストによって強くなれる、まあ、それはパウロが体験したということで終わらない。現代に生きる私たちもその恵みを体験していくことができる。おそらくこういう試練に遭わなければ体験できない面があるんですね。弱さの中でしか体験することのできない神の恵み、祝福、それがあるんです。イエス様は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとおっしゃいました、まあ、これがコロナ禍にいる私たちのに対するですね、主の答えではないかと思います。第一のポイントは、弱さがもたらす祝福、弱さの中でしか体験することのできない恵み。第2のポイントに移りたいと思います。第2は、私の恵みはあなたに十分であるということ。私の恵みっていうのはイエス様の恵みですよね。主イエス様の恵み、それ具体的に言うとどんな恵みなのでしょうか。それは第一に霊的な恵みであるということができると思います。私たちの魂に注がれる神様の愛、また神の恵み、私たちの心に聖霊が注がれて、私たちの内なる人が強くされるという恵みですね。外側は試練にあっているんですけども、で私たちの内側にはそれに打ち勝つだけの主の恵みが注がれて、この試練の中を通る中で私たちの内なる人が強くされていく、主の恵みによって強くされていく。それが私の恵みとおっしゃるイエス様の恵みであると思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと私たち言われていますけれども、なかなかそれが難しいと感じる時もありますよね。でもおそらくこういう試練を通っていく中で、嫌がおうでも私たちはやっぱり喜びがないと、いつも喜んでいよう、イエス様によって喜ぶのだ、そう言って私たちはその主の喜びを内側にですね、こう燃やしていくことができる。絶えず祈れ、本当にこう祈りが増えたんじゃないでしょうか皆さんコロナ禍の中でね、もちろん順調に全てがいっている時に感謝する、それも恵みでありますけれども、やっぱりこういう得体の知れない試練の中を通させられる時に、私たちは祈る回数が増える、祈る頻度がやっぱり増えていく。それによって知らない間にですね、私たちはイエス様との関係が本当にこうもっと親しい関係とですね、こう導かれていっているのではないかなというふうに思います。箴言の18章14節にこうあります。人の心は尾翼をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうか。私たちの魂が神の愛に満たされているならば、イエス様の愛に強められているならば、 試練に耐えていくことができます。でも本当に心が乾いて、ひしがれてしまったならば、私たちは希望を失い、失望の沼に足を取られていってしまうのではないでしょうか。どんな状況にあっても、どんな環境にあっても、主を喜ぶことができる、それが私たちが獲得すべき主の恵みではないかなというふうに思います。試練は辛く苦しいものです。しかしその中に主の恵みが十分にある。ローマ書5章5節に、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、とあります。私たちの心が本当にこう希望を失いそうになるときにですね、主は御言葉を送って私たちを励まし、また聖霊を送って私たちの心に神様の愛を注いでくださって、その信仰の炎が消えることがないように、私たちのその信仰の炎を燃やし続けていてくださる。ですから外は嵐でも、私たちの内は、内なる人は穏やかなのです。サタンは決して指一本私たちの魂に触れることはできません。なぜならば主の義の右の手で守られているからですね。私の恵みはあなたに十分である。十分というのは足りないことがない、満足しているという意味です。いかなる状況でもイエス様の恵みが足りないということはないんです。十分そこにある。イエス様の恵みで満足できないことはない。ダビデは詩編23編でこう言ってますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。信仰告白してます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。そうです、私たちはイエス様にあって乏しいことはないのです。主の恵みが足りないということはないんです。主の恵みはいつでも十分にあるのです。弱さ、それはこの主の恵みを実際に体験する機会、チャンスであるということができると思います。強いとか弱いとか、イエス様を抜きにした強さっていうのは幻想ですね。それは必ず崩れ去るものです。けれども私たちが本当に自分の弱さを認め、自分の限界を知り、イエス様に心からお頼りする、その時にイエス様から力が与えられる、イエス様は私たちを強くしてくださることができる、そうやって獲得された強さ、イエス様によって与えられた強さ、それはそう簡単に崩れるものではありません。イエス様が与えてくださる強さこそ、どんな状況においてですね、対処する秘訣だとパウロは言っています。目が見えず、耳が聞こえず、話すことができない三重苦の中にあったヘレン・ケラー、彼女はでも本当に喜んで、喜々として世界中をですね、 旅行して、イエス様のその恵みを証しして生きていきました。どんな状況でも主の恵みは十分である、それを体験して人々にですね証しをしていったのであります。事故によって首から下動かなくなってしまった星野富弘さん、星野さんが描くその絵と文章、詩、本当にこう優しさがあふれ出ていますよね。私たちもハッとさせられて、そして本当にこう温かい思いがその心に伝わってまいります。それらの方々は試練の中にあっても主の恵みが十分であるということを皆証ししているんです。私たちは主イエスキリストにあって乏しいことがない、逆説的でありますけれども、主の力は弱さのうちに完全に現れるのだ、完全に現れる。実は私たちが自分が強いと思っているその強さがですね、神の力を邪魔してしまっている。でも本当に自分の弱さを認めるときに、ストレートに神様の恵みが私たちの魂に与えられてくる。この今私たちが経験しているコロナ禍、これは私たち人間がいつの間にか神に頼らずとも自分たちで何かができる、その傲慢に陥っている、それに気づかせようとしているのかもしれないと思います。神様、私たちが本当にへり下ってもっと主により頼んで、神の力を、イエス様の力を受け取るように、そのことを待っていらっしゃる、それが主の御心ではないでしょうか。第二のポイントは、私の恵みはあなたに十分である。最後です。第三のポイントです。尽きることのない主の恵み。エレミア以下3章22節から24節にこうあります。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。イスラエルの民がバビロン捕囚のですね、本当にこの試練にあった時にエレミアが歌った歌です。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。試練が長引けば長引くほど主の恵みが目減りしてくるようにですね、感じることがあるかもしれません。打ち続く試練の中で過去に蓄えた主の恵みの貯蓄を切り崩しながら日々生きていくように感じることがあるかもしれません。やがて主の恵みはそこをついてしまうのではないか、そんな恐れが胸中に去来します。でもそうではないっていうんですね。主の恵みは尽きることがない。日々新しく注がれていくというのです。 旧約聖書のエリアの時代に何年も雨が降らず、イスラエル全体が飢饉に襲われたことがありました。作物は実らず、川の水も枯れてしまった。神はエリアにですね、シドンのサレファテにいるヤモメの家に身を寄せるようにと命じます。でもそのヤモメさえ最後に残った粉と油でパンを焼いて、それを食べて子供と一緒に死のうとしていた。エリアはですね、彼女にこう言います。恐れてはいけません。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにしたところ、主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったとあります。主の恵みは尽きることがない。その日その日に十分主の恵みがあるということ。まあ、このコロナ禍がですね、いつ収束するか、まあ、それは今分かりません。5年かかるっていう人もいるし、ワクチンができて収束するんじゃないかっていう人もいますし、まあでもいずれにしてでも、いずれにせよ、すべて神の許しの中で起きていることです。そして主の恵みは十分にある、尽きることがない、日々新しく注がれていく。だから心配しなくてよいと言うんですね。明日を恐れることはない。ですから私たちの側でも意識を変える必要があるのではないでしょうか。自由にどこにでも行くことができ、好きなことが何でもできる、まあ、それも主の恵みであろうと思います。でも制限された中で主の恵みを十分体験していく。主を喜び、平安に満たされ、どんな場合でも主に感謝する、まあ、その魂の自由、それこそ神様が与えてくださる素晴らしい恵みではないかなというふうに思います。どんな状況環境であっても、本当に主を喜び、また主に信頼して感謝を捧げていく。私たちの魂は制限されることはありません。いつでもイエス様に会って喜ぶことができる。キリストは自由を与えるために私たちを召してくださいました。最後にですね、ニューヨークのリハビリテーション研究所というところの壁に書かれた一人の患者の詩を紹介して終わりたいと思います。描写の祈りという題がついています。こういう詩です。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように、健康を求めたのに、より良きことができるように病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享受しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人間の中で最も豊かに祝福されたのだ。こういうことができる人は本当に幸いだと思いますね。まあ、パウロもこの恵みを感じていたんだと思います。2021年は コロナ禍からのスタートとなりました。どんな一年になるのか分かりませんけれども、主の答えは、私の恵みはあなたに十分であるというものであります。へりくだって主の恵みを十分に受け取って、本当に満足していく、そのような歩みをこの1年送らせていただきたいと思います。新年の祝福を心からお祈りいたします。一言祈りを捧げます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。恵みの深い天の父なる神様、コロナ禍の中にありますが、このようにして主の恵みをいただいて、新しい2021年をスタートすることができたことを心から感謝いたします。私の恵みはあなたに十分であると主はおっしゃって宣言してくださいました。主の憐れみは尽きることがありません。日々新しく注がれてくる恵みをしっかり受け取りながら、私はこの1年私たちはこの1年歩んでまいります。どうか私たちの魂がいつも平安でありますように、主の恵みに満たされて、イエス様のご愛に満たされて、喜んで感謝して祈りながら歩んでいくことができるように、どうか私たちを導いてください。ご家族を祝してください。教会を祝してください。主の恵みを感謝します。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらく1分ほどですね、ご一緒に黙祷でも声に出してでも結構です。一年の祝福を一人一人祈り求めましょう。賛美歌の505番、父なる神にこの年の505番を賛美いたします。